マルコの福音書第3章20節から35節。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また家が内輪もめをしたら、家は立ち行きません。サタンも、もし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って、家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。まことにあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやり、イエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。この朝はここから新しい家族と題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。アドベントの第1週を迎えました。先週教会でも大掃除をいたしまして、クリスマスツリーの飾り付けをいたしました。皆さんのお家でもツリーを飾っている家があるでしょうか？この季節はだんだん寒くなってきますので、家にストーブを入れて、あるいはこたつを出して暖かい家でくつろごうとすると思います。自然に温まっている部屋というのが決まってきますので、家族がその部屋に集まってくる、そういうことが起こるのだと思いますけれども、家族が集まってきますと、どうしてもそこで衝突が起こるということもあるかもしれません。昨日も一日役員会というのがありまして、来年のことについて教会で話し合いをいたしました。マレーネ先生のお宅で話し合いをいたしました。その後総年会というのがありまして、総年の方たちだけではなくていろんな方が集まってくださいましたけれども、十数人の方で、本当に楽しい食事の交わりを持ちました。本当に楽しい時間で、もう随分笑い転げながらですね、いろんな方の話を聞いて後で報告をしたいと思うほどですが、本当に良い豊かな時間だったと思います。まさにここに一つの家族があるなと、そんな思いをしながらこの今日の礼拝に臨みました。今日の説教題を新しい家族というふうにしました。 こんなタイトルをつけるとこの NTT ドコモの CM の白い犬が頭に出てくるかもしれませんが、そうではなくて聖書のお話です。この今日の聖書の箇所はこういう言葉から始まります。イエスが家に戻られると、まあ、そういう言葉から始まるわけです。家というのは家族のいる家を、まあ、すぐに連想します。ところがこの聖書をずっと読んでいきますと、イエスの身内の者たちはイエスを連れ戻すためにやってまいりますから、どうもイエスの身内の家ではない別のところを家と呼んでいるわけです。まあ、おそらくカペナウムの周辺にあった当時最初は漁師をしていたペテロの家に集まってきただと思います。多くの人の人目を避けて、そして船に乗り込んで、主イエスは人を避けるようにして家に戻られる。こう家に戻ると普通は、ああやっと帰ってきたと言ってソファーかなんかに座ってですね、こうくつろぐという、そういうイメージがあるわけですけども、どうも主イエス一行は全然くつろぐことができませんでした。後からお客さんがやってきて、この食事をする暇もないほどであった、そんなことがここに書かれています。全くくつろぐこともできないで落ち着かない中で、またお客さんがやってまいります。そのお客さんは主イエスの身内の者、主イエスの母マリア、主イエスの兄弟のヤコブとユダというのが、この聖書の後ろの方に主イエスの兄弟が書いた手紙というのが出てきますから、ヤコブとユダという主イエスの兄弟がいたことは分かっているわけで、そういう兄弟たちがどうもやってきて連れ戻そうと考えていたようです。理由は気が狂っているという噂が入ってきたからです。家族としては自分の家族の中にそういう噂が立てられるものが出るというのは放っておくことができない、恥になるということで、なんとか連れ戻そうというふうに考えたわけです。今日のテーマは家というのが一つのテーマです。本来家というのはくつろぐことのできる場所で、まあ、生活をする場所、まあ、そういうイメージのある言葉ですが、他にも家というのにはいろんな役割があります。家はその構成メンバーである家族で守っていかなければなりません。社会に対する責任というのがあるので、その家族の中からこの人はちょっと気が狂ってるのではないかなんていう噂を立てられると、なんとかあまり外に出歩かないで自分の家に入れようというような考え方が出てくる。当然家族としては火消しをすることに躍起になっていくわけです。この気が狂ったという言葉、エクステという、まあ、ギリシャ語なんですけども、この言葉が元になって英語でエクスタシーという言葉ができました。もともとの言葉の意味は自分の外に出てしまうというのが言葉の意味です。我を忘れてしまう、我を失ってしまう、そういう言葉です。家族、身内の立場から考えると、自分たちの外に出て行ってしまった、それをこの気が狂うというふうに、まあそういう意味を持ったわけです。家族からすると自分たちの中にいてくれればいいわけですが、自分たちの囲いの外に出て行ってしまうと、それはもう社会に対して申し訳が立たないということになるわけで、なんとか外に出さないように中に呼び戻そうというふうに考える。だから迎えに来たわけです。こう子供を持つ親としてはそういうことが起こると気持ちがよくわかるわけです。 自分たちの理解の中に子供がいるのは当たり前で、その外に子供が飛び出していこうとすると必死になってなんとか自分の手の中に収めておこうと考えます。できれば外に出ていくのであれば、ちゃんと自立をして自分のことがちゃんとできるようになって社会的な責任を取ることができるようになったら安心して外に出すことができるようになるというふうに、考えるわけです。そうやって子を送り出したいと思う。家族が自分の子供を外に送り出そうとするとき、そのときに子供を信頼して、もうこの子供は大丈夫だ、外に出て行っても大丈夫だと考えることができるようになる。そのとき親というのはそれをちゃんと見送ることができるかという、そういう態度がまた問われるわけです。主イエスの家族はもう成人をしていた立派な大人ですけれども、主イエスはまだ外に出してはいけなかったと考えてしまいました。今日の聖書の中にもう一種類の人たちが出てきます。それはエルサレムから下ってきた律法学者たちです。律法学者たちからすると、家というのはエルサレムということになるかもしれません。あるいはイスラエルの全ての責任を私たちは背負っているという、そういう思いがあったかもしれません。この神の民をちゃんと一つにまとまっていなければならないのに、その中からはみ出し者が出る、彼はベルゼブルに取り憑かれているという、自分たちの中では手に負えないものが現れたときに、どういうふうにしたらよいのかと律法学者たちも考え始めるわけです。このベルゼブルという22節に出てくる言葉は、昔はこの古代パレスチナの神の名で、ハエの王と言われるベルゼブル、バールゼブブというふうに言ったわけですが、これのことではないかというふうに、長い間考えられてきました。だんだんおそらくそうではなくて、これもまた家という言葉なんですが、家の主というのがこのベルゼブルの意味だということが、今は言われるようになっています。家の主、そういう名前の悪霊を、想定しているわけですけれども、このイスラエルの家の中に悪霊の親分である主が現れて、そして古墳の悪魔たちを支配しながら奇跡の技をやってみせたり、すごいことをやってみせる、そういうものが現れた、それがイエスだと律法学者たちは言ったわけです。イエスもまたベルゼブルというその家の頭の権威を持って、その家の中で上手にコントロールしてるから、いろんなことがうまくいくんだというふうに、この律法学者たちは考えながら、主イエスをそうやって批判することによってイスラエルを守ろうというふうに考えたようです。律法学者たちの中にも守らなければならないものがある。イスラエルを守らなければならない、悪霊に支配されたままで、このままイエスの支配が強くなるとイスラエルは悪霊に乗っ取られてしまう、そんなふうに考えました。なんとか自分たちの力でこれを対処しないといけない、そういうふうに主イエスの家族や律法学者たちが考えたときに、主イエスは何とお答えになられたのか。23節から26節までで主イエスは例え話をなさって、この質問に対してお答えになります。サタンがどうやってサタンを追い出せるんですか。国の中で内部分裂したらその国はダメになるでしょ。家族の中で内部分裂したらダメになるでしょ。サタンが内部分裂したらそれはダメになるのであって、上手に支配してコントロールしてるなんていうことは起こらないでしょと主イエスはおっしゃったわけです。 主イエスがサタンの親分で子分たちを言い聞かせながらうまいことやってみせてるなんていうのは言いがかりでしかない。そんなことは理屈として筋が通らないと主イエスはここでお答えになりました。そして主イエスのお答えの中で、非常に面白いのが27節ですが、こういうふうにお答えになりました。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するにはまずその強い人を縛り上げなければなりません。その後で略奪できるのです。悪魔が中で喧嘩をし合っていたんでは成り立たないけれども、外から泥棒が来てまずその家を支配している強い人を縛ってしまえばその後は自由に何だってやることができるようになる、そういうお話を主イエスはここでなさった。これはどういうことかというと、主イエスご自身のことを外から来た泥棒に例えているんです。なかなか読んでいると、そういうことなのというのはこう理解しにくいわけですが、自分をこう泥棒や強盗に例えてみせるなんていうのはこう不思議な気がしますけれども、主イエスはここでそのようにお話になった。まずその人を支配しようと思ったらその家の一番の頭であるまさに悪を縛ってしまって、そうしたらその人そのものを自由に支配することができるようになる、そういうふうに主イエスはここでお答えになったわけです。自分の家のことは自分たちで管理できる、自分の手の中で全てのことを収めておきたい、それが家の姿です。けれども主はそういうふうに考えている家の考えているその考え方、一番支配している自分たちで何とかできるというふうに考えているそのものを縛り上げて、その人に自由を与えることができる、それが私なのだと主イエスはここでお語りになっておられるのです。そして28節と29節で続いてこういうふうに言われました。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪でも許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められます。こういう箇所を読みますとすぐに気になってしまうのは、聖霊を汚す者は永遠に許されない、罪に定められるという強い言葉が書いてありますので、こういう言葉を読むと、ああ私何かそういうことやってないかしらということが気になってしまいますが、言いたいことはそこにあるよりもむしろまずその前半に主イエスが言っておられることです。主イエスは人は犯すどんな罪でも許していただけるんですよ、たとえ神を汚したとしてもそれは許される。人はその犯すどんな罪でも許していただける。家ということを考えますと、家にはまず我が家の理念、我が家の考え方というのがあります。皆さんの家には何々家家訓というのがあるでしょうか。うちにはそんなにないんですが、ドイツなんかでもそういうものをこう掲げたりする家があったりしますけれども、日本でも何々家家訓なんて言ってですね、うちにはこういうしきたりがあるっていうようなことをこう掲げたりすることがあります。父親の考え方というのがあるかもしれません。あるいは母親の教育理念というのがあるかもしれません。いろんなものがそれぞれの家の中にはあります。で、その自分たちの理念の枠の中に収まって家というのはうまくコントロールできる、それが当然だというふうに考えているわけです。けれども主イエスがここで語っておられるのは、何よりもまず許しがあるということをここで主はお語りになります。 こういう枠の中にちゃんと収まっていたらちゃんと恥ずかしくない生き方ができますからね、というのがこの世界の家の考え方かもしれませんけれども、主イエスがここで語ろうとしておられるのは、この枠の中に収まっていたら大丈夫というのではなくて、どんなことをやっても神は許す備えがある、何よりも最優先されるのは、神がその家の主として子供たちを信頼していて、何をやっても私は許すよというそのスタンスで神の家というのが考えられているのだということを、主イエスはここでまず何よりも先に語っておられるわけです。まず許しがある、それが主イエスが語られる家の在り方です。そうするとその次にあるのは、聖霊を汚す者は永遠に許されないというのはどういうことなのかということになりますが、30節を見るとその理由が書いてあります。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。聖霊を汚す者というのは、主イエスのことを汚れた霊に疲れていると言っている人たちのことです。主イエスがこの世界で私たちにもたらそうとしているのは何か、まさに神の許しです。神の救いです。それがどのようにして起こるのか、それぞれ違った考え方で支配していたものをそれこそ縛り上げて、そして神の霊によって支配されて、神の霊によって全てが神様の御心のように進められていく、そのことを主イエスは届けようとしているわけです。その聖霊によってその人自身が救われて自由になるのを、主イエスのもたらすものはダメだ、あれは悪霊なんだ、悪の霊に支配されることになると言ったら、神の救いそのものを否定することになるわけです。神の救いを否定したら永遠に救われません。それは当たり前のことです。神がもたらす、主イエスがもたらす救いそのものを拒絶するならば、その人は永遠に救われることはありませんよと主イエスはここで教えておられます。31節からもう一つのエピソードがあります。まあ、これもタイミングが悪いというか、マルコがわざわざこういうふうに順番を考えたんだと思うんですが、まあ、この会話の後でまだ主イエスの家族は玄関の前で立っていて待っていたかのように、まあ読めるわけですけれども、まあ、順番がその通りであったかどうか分かりませんが、少なくともマルコはそういうふうに読ませようとして書いているわけです。玄関で家族がまだ待っています。まだ家族は自分たちの支配の中に何とかイエスを置きたいと思っているというわけですが、主イエスはここで、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言われたときに、主イエスはここでこういうふうに言われました。私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちですと、自分の身の回りにいる者たちをお示しになって、ここに私の家族がある、そういうふうに主イエスは宣言をなさいました。主イエスの家族からしてみると、玄関の外にいてその声が聞こえてきたんじゃないかと思うんですが、あなたたちは家族ではない、こっちが本物の家族だというふうに主イエスがおっしゃったとすると、まあ、家族からすれば決別宣言をされているようなもんです。まあ、随分はっきりしたことをおっしゃったなと、そんな気がしますけれども、けれども主イエスがここで語っておられる意図は明らかです。主イエスが語っておられる新しい家族というのは、周りの人の目を気にしながら、お互いにこれをやっちゃダメよ、あれはやっちゃダメよ、こういうことやると恥ずかしいからねと言って、お互い牽制しながら守り合っていくものではなくて、神の許しの前に立って、 お互いが受け入れ合って、そしてまさに主の言葉に聞き従いながら生きていく、そういうものこそが神の家族なのだと主はここで語っておられます。主の言葉に耳を傾け、主がもたらしてくださる聖霊の働きの中に身を置くことによって神の家族というのが作られるのだと主はここで答えておられるのです。先日マザーテレサの言葉を読んでいました。その中にこんな言葉がありました。お互いに心の底から愛し合っている人たちはこの世で一番幸せなものです。彼らは少ししか、いいえ全く何も持っていないかもしれません。でも幸せなのです。すべてのことはどのように愛し合うかにかかっているのです。そう書かれていました。うちの方針はこうだからここからはみ出してはダメよということで生きているのではなくて、心からお互いが愛し合っている、それがこの世界で一番幸せなのだと、そうマザーテレサは語りました。どういう文脈で語ったのかちょっとよくわからないんですが、でも心から愛し合っているものが幸せというのは誰もが同意すると思います。主イエスがここで語っておられる家族、それは神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。神の御心を行うとは何か、それは主イエスをベルゼブルとしてではなくて神の子として信じて受け入れることです。主イエスを愛するようになることです。そしてお互いを愛するようになることです。お互いが裁き合うのではない、お互いが非難し合うのではない、お互い信頼しお互い喜び合うことができることを知る、そこに幸いがあるのです。私たちは私たちを愛してくださる神の御子主イエス・キリストを受け取ることができます。そして私たちを愛してくださる主イエスを受け取ることによって、私たちは私たちの周りにいる人たちを愛することができるようになります。そうして新しい家族が作られるようになる。昨日総年会でお話をしながら、皆さんこの1年どうでしたかと一文字で表してくださいと言いながら、この漢字を一文字書いてですね、皆さんそれぞれ自分のことを話してくださいました。まあ、本当にああこの人にも1年いろいろなことがあったんだなと、そういうふうにこうお互い思いながら、ああこういう自分は今こういうところに立っていますということを分かち合うことができる交わりというのは本当に豊かだと思いました。お互いのことを信頼することができる、この人たちは私のことをどこかで悪口を言っていないと信じることができる、ここに愛があるのだということを見ることができる、それはその真ん中に主イエスがいてくださるからです。そういう交わりをこの教会でも作っていくことができたらと、そう願います。それこそが主イエスが私たちに望んでおられることだからです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちを神の家族として招き入れてくださいました。主イエスを通してあなたの語られる言葉によって私たちはあなたの愛を知ることができます。そしてお互いが愛し合うことができることを知ることができます。どうかあなたに支配され、あなたと共にある新しい家族を形作っていくことができますように、お互い裁き合うのではなく受け入れ合うことができるように、またそれが私たちの家庭でも そのようになされていくことができますように。そうしてあなたのこの豊かな新しい家族の交わりがここから始まって大きく豊かなものに広げられていくことができますように。あなたの御心が天で行われているように地でも行われますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。